天にいます私たちの父なる神様、あなたこそ天と地とその中にあるすべてのものをお作りになり、私たちに父親母親を与え、またその母の胎の中で私たちを組み立て、命を与え、そして時に至ってこの世に生まれ出させて、今日まで養い育ててくださっていることを心から感謝いたします。私たちは生まれたから今日までどれだけ多くの方々に愛と、また様々なロープを神様受けてきたことでしょうか。特にお母さんという存在、本当にたくさんの、数えきれないほどの、そして陰で私たちの知らないところでどれだけ労してくださったか、そのことに本当に思いを覚えて神様感謝いたします。どうか私たちがこの母の日に本当に私たちを産み、また養い育ててくださったその母親に対して心からの感謝を持つことができますように。また神様、お母さんという立場の方もいらっしゃるでしょうか。神様、あなたから授けられた、委ねられたお子さんを、主の愛によって、主の知恵によって、神様、育てていくことができるために、主をどうぞ、知恵と力と、また体力を増してくださいますように、心からお願いいたします。神様、あなたの御言葉に耳を傾け、あなたから神様教えられていきたいと願っております。どうぞ語る子供のお清め、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに、また分かりやすく語ることができるように助け導いてくださることを、あなたの御手にお委ねし、また感謝をして、愛する主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
母の日、それはもともと教会の中で教会学校から起こったことだと聞いております。アメリカで教会学校の先生をしていたお母さんとその娘さんがいました。あなたの父と母を敬えというセッションに出てくるその教えを学んでいる中で、どうしたらこのお母さんに感謝を表すことができるのか、それを宿題としてこのお母さんが出したわけですけれども、そのお母さんが手に召された後、その娘さんが、ああそうだ、お母さんの好きだったカーネーションを、この飾ることにしましょうというようなことで、まず教会の中で一年の中で母の日を覚えて、この母に感謝をする日というのができました。そしてそのお母さんが好きだったカーネーションというものが出てきたわけです。それがですね、アメリカ中に広がっていきまして、そしておそらく70年ぐらい前でしょうか、日本にも母の日という日が、この入ってきまして、この5月の第2週には、この母の日ということでお母さんに敬意を表す、たとえ自分がお母さんになっていなかったとしてもですね、自分を産んでくれたお母さんに本当に感謝を表す、それが日としてこの教会が、持っているとしています。その母の日に特にお母さんにこの歓迎してきていただきたいということで、企画をしたわけですけれども、この私たちを、養い育ててくださったお母さんを与えてくださった神様という方がいらっしゃるということですね。日本人は祖先を、先祖を大切にいたします。ですから、おじいちゃんやおばあちゃんや、またそのまたおじいちゃんおばあちゃんやそのまた大切にするわけですけども、そのおじいちゃんおばあちゃんも含めて私たちの先祖も与えてくださった神様、その方を私たちは、本当に覚えて、お母さんを、おじいちゃんおばあちゃんを与えてくださったこの神様を感謝しますと、その方を礼拝するものであります。その方は両手を広げて私たちを歓迎してくださっています。 聖書をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。旧約聖書にイザヤ書49章15節というところがあります。イザヤという預言者がかつてイエス・キリストがお生まれになる約700年ぐらい前でしょうか、その時代に神様の言葉を預かってそして語ったメッセージが記されております。イザヤ書の49章15節というところを開いてみてください。聖書をお持ちのない方はこの週報の今週の説教のあらすじのところにもその聖書の言葉を印刷しましたので見ていただけたらと思います。イザヤ49章の15節、女が自分の血の身をというところですけれども、お読みさせていただきます。女が自分の血の身を忘れようか、自分の胎の子を哀れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。これは私たちを、愛してやまない神様からの語りかけでありますけれども、女がお母さんが自分の血の身を忘れようか、お腹を痛めて産んだ自分のその胎の子を哀れまないだろうか、そのような問いかけから始まっております。そしてもしもお母さんがそうでなかったとしても、たとえそうでなかったとしても、万が一そうでなかったとしても、たとえ女たちが忘れたとしても、お母さんがあなたのことを忘れることが万が一あったとしても、この私はあなたを忘れない、そう約束してくださっている方であります。先週私は、浦和というところに行ってまいりまして、最強放送伝道協力会というものの総会に出席してまいりました。テレビ埼玉なので毎週土曜日朝8時から9時までライフラインというような番組が放映されております。ご覧になった方があるでしょうか。そこではこの聖書の、良き知らせ、福音と呼ばれているメッセージが、毎週のようにいろんな方を通して語られております。そのライフラインを、放送している協力会があるわけですけども、そこで講演会があったわけです。堀はじめ先生という、牧師先生の講演がありました。魂への愛と慰めという題が、付けられていました。かいつまんで申しますと、こんなことが語られました。現在は人間関係がますます希薄になっています。そしてそのように薄くなった人間関係は傷ついた孤独というようなものをもたらすということであります。単なる孤独ではなくて傷つけられた孤独、そしてそのような孤独は心の中に病をもたらし、その行き着くところは心も死んでしまう、そういうものをもたらす孤独が増えているということであります。引きこもりですとか逃走拒否というその若い年代から始まりまして、この中年の方々も、あるいはご高齢になられた方々も、傷つけられた孤独、傷ついた孤独の中で苦しんでおられる。それはこういうことです。誰も私のことを分かってくれない、私のこの苦しみを分かってくれる人はいないんだ、そういう孤独であります。それは本当に辛いものがあります。自殺する人が年間に3万人以上いる国でありますけれども、多くの場合高齢者の方もそういう場合、もう傷ついた孤独を持って誰にも相談することなく自ら命を絶つことを選ぶということが起こっているそうであります。傷ついた孤独は心に死をもたらしていきます。しかしこの聖書の神様イエス・キリストという方は、その孤独の隣に、孤独の隣にいつも共にいてください、そしてあなたの味方になってください、そのような方ですよというようなことを、 語られたわけであります。今日お読みしました聖書の箇所にも、実は私が想像しますのに、おそらくその傷ついた孤独、傷つけられた孤独を持って何年もの間、長い間一人で苦しんでいた一人の女性のことが登場してまいります。紹介されております。今日はルカ13章10節から読んでいただきましたが、聖書をお持ちの方はもう一度その箇所を開いてみていただけたらと思います。起承転結というものがあります。今日の場面はそのように説明すると分かりやすいかと思います。まず木の部分で出会いがあります。イエス・キリストとその女性の出会いです。そして章の部分でその女性を癒されるイエス様の姿が、そして癒された女性が神を崇めていく、そんな姿が描かれています。ところが起承転、その転のところでは、街道管理者という方がですね、非常に憤る、怒り始めるというその姿が出てきます。そしてその最後のまとめのところでは、イエス様がその街道管理者に対して、お叱りの言葉を語られるというようなお話になっております。まず木の部分、出会いですけれども、13章10節、イエスは安息日にある街道で教えておられたとあります。当時ユダヤ教では、このシナボーグという建物がありました。街道がありました。そこは毎週安息日に集まって神を礼拝するための場所であります。そしてその神の言葉を学び、その推しに生きていこうとする、そのような場所でありました。ある安息日にある街道でイエス様は教えをなさっておられました。するとその街道の中にある一人の女性がいらっしゃったわけです。18年もの間、病の霊に疲れて腰が曲がって全然伸ばすことができない、そういう女性がいました。その女性との出会いがまず記されているわけであります。はじめに、語っておかなければいけないと思いますが、ここに病の霊というものが登場してまいりました。聖書は全ての病気が霊によるものではないということを語っております。しかし病気の中には時に病の霊によってもたらされる、そのような病気もあるということであります。いずれにしましても、この女性は18年もの間腰が曲がってしまっていて伸ばすことができない、そういう、痛みを、この体の不調を抱えていた女性であります。病気というのは長ければ長くなるほど非常に辛いものがあるかと思います。いつになったら治るのかしら、その先が見えないという中ではですね、本当に辛いところがあります。考えられるいろんなお医者さんにも行くでしょう。これはいいよという薬を飲むでしょう。しかし良くならないとすれば、だんだんともうこの自分の病気は治らないんじゃないかと思ってしまうことがあるかもしれません。18年もの間ずっと腰が曲がって伸ばすことができなかったこの女性の立場に立って、この女性は一体どんな気持ちでこの18年を歩んでこられたのか、そのことを想像してみたいと思うわけです。まさに傷ついた孤独の中で生きていらっしゃった方ではないでしょうか。誰も私のことなんか分かってくれない、誰も私の味方になってくれる人はいない、もうこんな自分はダメなんだ、自分で自分を受け入れることもできなくなっていたかもしれません。生きることを諦めかけていたかもしれません。もう死にたい、そう思っていたかもしれない、そういう女性であります。ところがその出会いは素晴らしいものをもたらしました。人生は出会いで決まるということをある方はおっしゃっておりますけれども、そのような素敵な出会いを時に神様は備えてくださっております。イエスはその女を見て呼び寄せ、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれました。その女性に触れられたイエス様の姿が記されています。 その女性を見て、呼び寄せて、そして、あなたの病気は癒されましたと言って手を置かれたイエス・キリストの姿がそこにあります。そうしますとどうなったのでしょうか。驚くべき奇跡がなされました。女は立ちどころに曲がっていた、18年も曲がっていたその腰がですね、ピーと伸びてですね、立ちどころにですよ。立ちどころにこう腰が伸びて、治ってしまったんですよ。もう治るかもわからないと思う、もう治らないでしょうと思ってたんですね、多分。諦めてたと思うんです。しかし、もしも治ることができたらそんなに嬉しいことはないと思っていたと思うんです。ところがイエス様が手を置かれますと、立ちどころに腰が伸びて、癒されてしまったという、その女性の姿がここにあるわけです。その女性は何をしたんでしょうか。神をあがめたと記されています。普通の日常会話では、あがめるという言葉はあまり使わないんですけども、簡単に言いますと、こういうことを神様に申し上げたということであります。神様ありがとうございます。神様感謝します。あなたは本当に素晴らしい方です。私の病を治してくださいました。そういう喜びにあふれた女性が、本当に長い間、暗い中で一人ぼっちで、孤独の中で歩んでいた人が、本当にパッと顔が明るく輝いた。そういう光景を、ここに見ることができるわけです。ところが、起床まで行きました。天のところですね。街道管理者という方が、非常に否定的な反応をなさるわけです。14節。するとそれを見た街道管理者は、イエスが安息にし、癒されたのを憤って、もう腹を立ててですね。そして群衆に言うわけです。直接にイエス様に言うわけではありません。群衆に、イエス様にも聞こえるように大声で言ったでしょうね。働いてよい日は6日です。その間に来て治してもらうがよい。安息日には行けないのです。なぜ街道管理者はそのような言葉を持って憤ったのでしょうか。その理由はイエス様がその女性を安息日に癒されたというところにありました。普通の日ではなくて、この安息日という特別な日、働いてはいけないと言われている日に労働をした、治療をするというのも安息日にしてはならないということなんです。この街道管理者は非常に真面目な方だったと思います。街道管理に関しては申し分のないことをしていたと思います。しかし彼にとっては、一人の病人が長い間の苦しみから解放されることよりも、安息日のしきたりにそれが守られること、侵されないことの方が大切だったわけです。女性の年齢を問うのは失礼でありますけれども、このイエス様に癒された女性をにあえて問うてみましょう。一体この女性は何歳だったんでしょうか。まあ、18年間生きていたということですから18歳以上ですよね。18年病の中で腰が曲がったままだったということですから18歳以上なんですけども、一体何歳だったのかなと私は想像したんですよね。わからない、聖書に書いてない。もしイエス様に癒された女性がこの街道管理者のお母さんぐらいの年だったとしたら、この街道管理者はどのような態度を取っていたでしょうか。あるいはもしイエス様に癒された女性がこの街道管理者のお母さんそのものであったとしたら、一体どんな反応をしたでしょうか。続く15節以降のところで、このイエス様の街道管理者に対する叱責を聞いていきたいと思います。15節でイエス様はこうおっしゃいます。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者とし、あなた方は安息日に牛や老婆を小屋からほどき、水を飲ませに連れに行くではありませんか、連れて行くではありませんか。この女はアブラハムの娘なのです。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日だからといってこの束縛を解いてやってはいけないのですか。こう話されると、反対していた者たちは皆恥じ入って
群衆は皆イエス様のなさったすべての輝かしい御業を喜んだと聖書は記しています。
なぜこの方は偽善者と呼ばれたんでしょうか。ここに理由があります。この方は安息日であっても牛やロバを小屋からほどいて水を飲ませに行くと書いてあります。動物には優しくなれるのに人間には優しくなれない、そういう人だったんですよ。現代の日本にも同じような人はたくさんいます。いや、杉戸町にはあまりないと思うんですけども、動物には優しくなれるのに人間には優しくなれない。癒しを求めるペットブームが今盛んになっております。なぜですか。人間には傷つけられるけれどもペットは傷つけることをしないからです。教育の幼児教育の施設で、幼稚園ですとか保育園ですとか、そこでなんとかごっこ遊びがします。私も豊橋でそういうところで、園長をしていたんですけども、子供たち この遊びを見ていますと、このごっこ遊びをするんですね。ところが今の子供たちはお母さんやお父さんになるそういう役をする人があまりいないんですよ。代わりにワンちゃんですとか猫ちゃんになる人が多いんですよ。私猫ちゃんになるにゃーとか言ってですね、遊んでるんです子供が。私お母さんになるなんて人いないんですよ。なぜですか。なんでなんでしょうか。もしかしたらですよ、私が勝手に想像したんですけど、もしかしたら子供たちは人間の子供であるよりもペットになった方が親から愛されるそういうことを無意識のうちに考えているかもしれませんね。街道管理者は動物には優しかったんですよ。だけど人間に優しくなれなかったんですよ。どうしてでしょうか。おそらくこの街道管理者も傷つけられた心の傷を、孤独を持っていたのではないかと思うんです。そして本当の意味で神様の愛を知らなかったと思うんです。ですからもう人間には傷つけられたくないということで、この拒絶される前に拒絶してしまう、そういうことでこの自分の身を守っていたかもしれません。イエス様の街道管理者に対する叱責に身を傾けていくならば、なぜイエス様が安息日に女を癒されたのか、そのイエス様の動機を知ることができます。一言で言うとそれは愛です。イエス様はこの女を愛されたからこそ安息日でも癒されたということであります。なぜ神様が安息日というものを設けてくださったのか、その目的にも通じるものがあります。創世記という旧約聖書の最初の書物を紐解きますと、はじめに神様が6日間で天地万物をお作りになり、そして最後の7日目にお休みをなさったということが記されています。そこに私たちのこの1週間が7日だというサイクルがあります。7日ごとに休みが来る、これは聖書に基づいています。しかしその休みをどう過ごすかということは聖書に聞かなければいけません。ただ休みを趣味に走るですとかそういうことをしてもあまり疲れが取れないんですね。神様は安息日を何のために設けてくださったんでしょうか。それは人間のためです。人間が本当に心からリラックスをして安息をとって、そして神様のもう一度恵みを思い返して、そして神様の愛の中でゆったりと安らいで、そしてまた再び元気を取り戻す、そのための日であります。命を回復するための日なんです。JJ の中高生の礼拝でもこの前少し話しましたが、皆さんは一日の始まりはいつだとお考えでしょうか。
朝だと思う方、一日の始まりはやっぱり朝でしょっていう方、はい、夕方だと思う人、人生のゼロ人は分かりますよね。実は聖書を見ますと、一日の始まりは夕方だと書いてます。まあ、ユダヤのそういう文化でもそうなんですよね。夕方、日が沈むときに一日目は始まる。だって夕があり朝があったってありますよね。それ何回も繰り返されるんですよ。夕があり朝があった、夕があり朝があった、第何日。それは聖書創世記の一番最初に記されている言葉です。夕がまず最初なんです。そこには安息日をどうすれば本当の意味で安息することができるのかという秘訣があります。それはこの夕があり朝があったというこの恵みのリズムを味わうということです。この世の中にはそうではない正反対にひっくり返ったリズムが満ち溢れています。朝があり夕があった、朝があり夕があった、朝があり夕があったというリズムはですね、同じ二拍子のリズムなんですけども、こういうリズムなんです。まずお前が必死になって働かなければ何事も始まらない。お前が何とかしなければ全ての問題は解決されないままだ。全てはお前の努力にかかっている。休んでる暇などないぞ。という響き。これは暗くて重苦しい響きですから、これを聞き続けても心からの安らぎなんていうものは持てません。ますます気持ちが暗くなり絶望的になるだけです。なぜ今疲れている人が多いんですか。このリズムを聞き続けているからですよ。多くの人が自分の力で全ての問題を解決しようと必死になるあまり、朝があり夕があったというリズムの中で、豊かな神様の恵みを覚えることができない。神様の愛を感じることもできない。そしてその結果、抱えきれない重荷と疲れを、ストレスを抱えて、心と体が不調になっていく。仕事中毒という病気がありますね。これは、朝が理由があったというリズムを忠実に生きる人です。休む時間は無駄だ。働かなければいけない。まるで休むことは罪であるかのように考えてですね、もう休まないで働き続ける。そうなるとですね、どうなりますか。遅かれ早かれ、過労で倒れてしまうか、燃え尽き症候群というものになります。そうなるとですね、かなりのリハビリ期間が必要です。最悪の場合は過労死ということになります。聖書が語っているのは恵みのリズムです。恵みの2ビートと私は呼んでいます。2拍子です。それはこういうリズムです。夕があり朝があった。あなたの神様は小さすぎますよ。私たちが何かをする前に、まず神様が問題のただ中にいて働いていてくださいますよ。全てを始めてくださったのは神様です。全知全能のあなたの神は必ず全ての問題を解決へと導いてくださいますよ。そして神様はあなたにできるあなたのなすべきことを備えてくださっています。あなたの小さな働きを神様は大きく用いることができます。これが聖書の語っている恵みのリズムなんです。これを聞きますとですね、本当に元気が出てくるんですよ。心からの落ち着きというか安らぎが、あ、私のようなものが生きていていいんだということを本当に感じることができるんです。驚くばかりの恵みという歌があります。Amazing Grace というゴスペルですね。この夕があり朝があったと聖書はいつも恵みのリズムを奏でているんであります。その恵みを、愛を私たちに分からせるために、イエス様は私たちにタッチしてくださる、触れてくださる方です。イエス様の愛に触れられていくときに、その心のところに、深いところにイエス様の愛が触れられていくときに、何が起こるんでしょうか。私たちは全てのものから解き放たれていきます。解放されていきます。生きることを諦めかけていたものが、私のようなものが愛されているんだという実感の中で、神を褒めたたえるものへと変えられていくのであります。イエス様が安息日に女性を癒された理由は、この安息日というものが愛と配慮を持って神様が人のために設けてくださった日だからであります。 最後に私の証と言いましょうか、まあ、クリスチャンの専門用語で証というんですけども、それはですね、どのようにして、一体どのようにして私はキリスト教の信仰を持つに至ったのかというその体験だと。ここに名札があるんですけど、私の名前はですね、マリと書いて真理と読むんですね。クリスチャンホームで育った、クリスチャンホームで育ちましたか？あるいは、牧師さんの息子ですか？違うんですね、全部。私の場合、二十歳の時までは、聖書を読んだことも、教会に行ったこともありませんでした。なぜかと言いますと、それまで一度もイエス・キリストの福音を伝えてくれる人がいない。一緒に教会に行こうよと誘ってくれる人もいなかったからです。おそらく私の周りにはクラスメイトにはクリスチャンがいたかもしれないんですけども、でもその方は一言も聖書のこととかイエス・キリストのこととか神様の愛なんて語ってくれませんでした。しかし私が二十歳の時、私の生活の場所に、私が通っていた学校とその住んでいた寮の中に、神様がクリスチャンの留学生を使わせてくださいました。フィリピンから来た留学生だったんですけども、英語が好きだった私はですね、あ、英語がちょっと話せるかなという、ちょっと上達するかなということで、その方の世話役になりますと手を挙げたんですね。いや、神様は不思議な方ですよ。その人の好みとか趣味をよく用いられるんです。どうすればその人にアプローチできるかって、一番神様はよく知ってますからね。その人の好みを用いられるんです。私は英語が好きだったから、その方の留学生にこうお近づきになってこう親しくしたいと思ったんです。ところがその留学生がですね、神様から使わされた福音を携えてくれる、そういう方であったんです。私はですね、神様に頼るほど自分は弱くはないと本気で思ってましたから、初めは耳を傾けなかったんです。ところが彼がですね、まあ世話役ですから、ね、一緒食事したりとか、寮で隣の部屋ですからね、いろいろこう日本語でこう表現がわからないとか、こういう文化はどうなんだとかですね、相談に来るわけですよ。ですから私は何回も何回も神様の話を聞かされてもですね、こう離れるわけにもいかないです。そういう中でですね、くどいぐらいに、野町くん、神様はね、あなたを愛してますよ。あなたが求めているすべてはこの聖書の中にあります。教会に一緒に行きましょうと何度誘ってくれたことでしょうか。その中で私は生まれて初めて私を作ってくれた神がいらっしゃること、その方、天地万物も作った方で、私もその方の作品であって、私は偶然に生まれてきた偶然の産物ではないこと、その方がなんと私に関心を持っていてくださり、私のようなものを愛してくださっている、気にかけてくださっている、味方になってくださる、そのような話を聞いたんですね。教会に行く前の私は実は生きることを諦めかけていました。もし神様がその留学生を送ってくださらなければ、何年かのうちに私は自ら命を絶ってこの世にいなくなっていたかもしれません。虚しかったんです。何のために勉強するんだろうか、何のために生きるの、生きる目的とか生きる価値とか生きる意味があるなら誰か教えてくださいと心の中で叫んでいました。しかし私は大変傲慢な人間でもありましたので、ニヒルに人を見下していました。もうお金儲けをするために生きているような人はですね、あんなやつはもうダメだとかですね、地位とか名誉を求めてですね、なんか人にペコペコしているような人はもうあんなやつはあんな人生は無駄だと思っているんです。でそう、自分はどうかというと、もう自分はもう生きる価値がないから、もう自分で自分が死んでしまおうと思っていたんですよ。だって私こう考えたんですよ。私一人がこの世の中から警察として、今日私がこの世の中からいなくなったとして、誰が私のために涙を流してくれるだろうか、誰が本気になって私のことを嘆き悲しんでくれるだろうか、世界は同じように何事もなかったかのように動き続けるんじゃないでしょうか。家族ですね、もしかしたらですね、しばらくの間悲しんでもやがて私の忘れ去られてしまうなんてことを考えるとですね、もう背筋が凍るような冷たさを覚えたんですよ。 笑ってますけど、本当にそういう感じてる方が多いんですよ。だから自殺するんですよ。私が死んでもね、誰も私のことを構ってくれる、悲しんでくれる人はいない。もう死んだ方がマシですよ、そんな人生は。ということになりませんか？しかし、その留学生を使わせて神様は私の心に触れてくださったんです。虚しかった私の心が愛されている。生かされている。その喜びで溢れるようになりました。ですから私は、教会の門を叩いて、そして洗礼を受けて、バプテスマを受けて、この神様を信頼して歩んでいけば間違いない幸せな人生が生きれるんだ、その歩みをしています。予想もしていなかったんですけども、実は私は今牧師をしてこんなメッセージを語っているわけですけども、二十歳前の自分、私を知っている人はですね、想像もつかないと思います。あの野町が牧師になってありえないという。いやでもですね、皆さんもなんかそういう経験ありませんか？クリスチャンの方。あの方がクリスチャンになったなんて信じられません。いや本当にですね、このビフォーアフターじゃないんですけど、変えられているっていうその姿を目の当たりにすればですね、やっぱり教会に何かあるんじゃないかと。私の求めているものは教会にこの聖書の中にあるんじゃないかと。そういう上から気を与えることができる、世にインパクトを与えることができるクリスチャンとして、輝いて生き生きと生きることができるクリスチャンとして生きることができるんじゃないかと思うんですけども、それは神様にしっかりと結びついていかなければできないことであります。しかし今日考えてみましょう。私たちの愛は偽善的ではないでしょうか？動物を愛しても人を愛せないということがないでしょうか？傷つけられたからといっていつまでも許せない、そういう中でもう傷つけられることがないといっても自分でしっかりとこうですね、防護策を張ってですね、心をピシャリと閉ざしてですね、誰にも心を開かないで生きている方いらっしゃらないでしょうか？イエス様は今日あなたの心にも語りかけて触れてくださることを信じます。それぞれ神様の前に応答の祈りの時を持てたらと思います。声に出せる方は声に出してお祈りください。天の父様、あなたは孤独の中で傷つき、また自暴自棄になり、また生きることにそれさえも諦めようとしている一人の女性に安息日であったにもかかわらず、いや安息日だからこそあなたは近寄って声をかけ、あなたの病を癒されたとおっしゃって手を置かれ触れてくださり、そして一切のものから解き放って自由に輝いて生き生きと生きることができる、そのような救いを備えてくださったことを思いました。しかし一方で、その素晴らしい御業が行われたにもかかわらず、憤ってイエス様を批判し、そして冷たく裁く街道管理者の姿もありました。ともすると私たちは見せかけだけの偽善的な愛を振りかざして、そして人を傷つけることしかできないような、そのような愚かな歩みをしてしまうものであります。どうか神様、あなた様が憐れんでくださり、まずそのような痛み傷つけられた私たちの心にあなた様が触れてくださり、そして内側からあなた様が私たちを愛で満たし、恵みの愛されているという実感をお与えくださいまして、私たち本当に喜んで残された人生を感謝と喜びを持って生きることができるように導いてくださることをお願いいたします。 感謝をして、愛する主イエス・キリストの名前を通して祈ります。